拝読しています。詩篇16章15節から22節。彼女はサムソンに言った。あなたの心が私にはないのに、どうしてお前を愛していると言えるのでしょう。あなたはこれで3回も私を騙して、あなたの強い力がどこにあるか教えてくださいませんでした。こうして毎日彼女が同じ言葉でしきりにせがみ、責め立てたので、彼は死ぬほどつらかった。ついにサムソンは自分の心をすべて彼女に明かしていった。私の頭にはカミソリが当てられたことがない。私は母の胎にいるときから神に捧げられたナジル人だから。もし私の髪の毛が剃り落とされたら、私の力は私から去り、私は弱くなって普通の人のようになるだろう。デリラはサムソンが自分の心をすべて明かしたことが分かったので、こう言って人を遣わし、ペリシテ人の漁師たちを呼び寄せた。今度こそ登ってきてください。サムソンは心をすべて私に明かしました。ペリシテ人の漁師たちは彼女のところに登ってきてきたとき、その手に銀を持ってきた。彼女は膝の上でサムソンを眠らせ、人を呼んで彼の髪の毛七房を剃り落とさせた。彼女は彼を苦しめ始め、彼の力は彼を離れた。彼女がサムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言ったとき、彼は眠りから覚めて、今度も前のように出て行って体を人ゆすりしてやろうと言った。彼は主が自分から離れたことを知らなかった。ペリシテ人は彼を捕らえ、その両目をえぐり出した。そして彼をガザに引き立てて行った。行って聖堂の足かせをかけてつないだ。こうしてサムソンは牢の中で臼を引いていた。しかしサムソンの髪の毛は剃り落とされてからまた伸び始めた。
アメン。
メッセージ、髪の毛七房の意味という題で、各先生に、取り次いでいただきたいと思いますけど、その前に先生紹介されますとかします。まあ、一応この皆さんの手法のねあれもありますけど、もしよろしければ。
はい、皆さんおはようございます。今日はゴヤ教会の副牧師の、各ヨンドル牧師が、メッセージを取り次いでいただきますけれども、まあ、実は私も2年3年ぐらい前にゴヤ教会に行ったときに挨拶程度で、お話ししたぐらいで、それ以上知らなかったんですけども、まあ幸いにもここにプロフィールがですね、書いてありますけども、各先生は韓国の南の釜山出身なんですね。日本で言えば大阪みたいなもんですかね。間違いません。ということで奥さんのソヨンさんと、長女イエナさん、長男のイエジュン、今日は小屋教会にいる、行ってらっしゃるんですね、いるんですね。はい。先生は、沖縄に来てもう何年目ですか。
6年目。
はい。まあ、詳しくはですね、本人の口からあると私が知らないのに紹介してる人もちょっとあれですけども、でも初めて会った時にですね、とても優しい先生だなということは分かりました。とても柔和な先生ですね。で、初めて会った時はもっと痩せてたような、で聞いたらだいぶ沖縄の料理が美味しくて、まあ、それまでは言ってませんけど太りましたと言っておりましたので、はい、ふくよかにちょっとなっているので、はい。でもう早速ですね、御言葉を期待したいと思います。じゃあ各先生お迎えしましょう。アーメン。
マイク取っても大丈夫ですか。皆さんおはようございます。はじめまして、カク・ヨンドンと申します。さっき話した通り沖縄に来て6年目です。高野教会に来る前には実は沖縄はどこにあるか分からなかったんです。本当に失礼ですけど、日本宣教ということは進学を1年に入る前には千葉県にある新松戸というところで、1週間このなんかショートミッションですか、このミッショントリップという形でやったことはあるんですけれども、私が日本に来ることは全然予想計画には全くなかったものです。でこの私の妻ソヨンは日本で宣教師になりたいということを計画があったんですよね。でもちょっと私と友達だったんです。5年間ちょっと友達だったんですけど、互いに、興味は1ミリもなかったんです。1ミリもなくてですよね。でも不思議ですけれども、私はその時アメリカ留学を準備して、ソヨンはソヨンの日本の道が開かれますように祈っている間に、高野教会からソウルにこのミッショントリップって30名ぐらい中学生、彦見先生、近く先生を含めてみんなソウルに来たんです。その時初めて会ったんですね。でも私はこのサミルの小屋のメンバーではなかったので、全く手伝う理由は何もなかったんですけど、私が千葉に選挙した時、私に対してのこの日本人からの温かさ、とても親切な、このいろんなこのことがあってですよね。やっぱり今回は私から返す時かなと思って、ちょっとこの 3泊4日かな、その時に一緒にいつもいて、奉仕したことがきっかけで、彦見先生と近く先生がもし機会があったら沖縄に来て一緒にこのミニストリーしませんかという声があったんですよね。でもそのままこのちょっと祈りながら考えますって答えたんです。なぜならこのもうアメリカ大使館に留学の書類は全部申し込んでいたという状況だったので、もしノーだったらじゃあ神様と この声だと思って小屋に行きますしたんですけど、このビザが出たんですだから何かって思って、じゃあ予定通りじゃあ勉強して、アメリカに行って勉強終わる時期にもう一回確認したんです。またこの小屋教会はこの考えを持っているんですかという確認したんですけど、ちょうどこの時期に彦見先生のこの妹と道さんが亡くなる時期になったんです。昔から前からこの道さんと長男さんとこの家族と私の家族は友達の関係だったので、ソヨンが先にこっちに来てこの話が葬儀を準備しながら1ヶ月ごろに準備して、小屋教会に福牧師招聘することをこの提案が進んで始まったんです。その時私は日本語はひらがなも知らなかった。でも皆さん沖縄っていうととても不思議なことが何かということは、心が少し開けているなと思います。だから私の立場にはあんまりこれできるかなということも心配があったんです。なぜなら教会の皆さんは私を知らない、私も一部の人だけ知らない、そして日本語もできないだからいろんな心配があったんですよね。そして韓国の牧師だったらとても大きな教会多いので なんか文化的に合わないこともあるんじゃないですかということもあったんです。だからいろんなこともあったんですけど、結局年次総会の中で、反対一人もなく 100% で OK したって聞いて、やっぱり行かなければならないなと思って、そのままこのアメリカの生活を片付けして、沖縄に来ることができた。そういうことで、はい、沖縄に来ました。今この幸せな生活、本当に幸せです。神様がこの沖縄のために、そして全世界どこにいてもやっぱりイエス様を信じる兄弟姉妹はいるねということをもう一回確認できたので、これは嬉しいです。今日はですよね、四式です。四式、四式という話ですけど、サムソンの話は昔からよく聞いたことあるんですよね。でも四式ということは全体的に7つのサイクルがあるんです。7つの。最初はこのイスラエル民が神様から離れること、罪を犯して離れる、これが一番ですけど、2番は離れたら神様が必ず叱るとか怒るとか、他の異邦人の民族、ペリシテ人とかいろんな民族を通してこう略奪される、攻撃される大変な時期があったんです。これがもう短いだったら半年くらいから、長くなったら30年40年までも大変なことが続いていくんです。その時がずっと繰り返しているなら、このイスラエル民がやっぱり私が間違ったらというこの疑問と、でも私は間違っていても、神様なぜ、神様を信じてないこの異邦人が私を裁くんですかという、このハバクク的な考えも同時に持っていたんです。でも やっぱり私たちが間違ったなと思って、3番目は神様に叫ぶことになるんです。神様に叫んだら神様がこの声を聞いて、出エジプト記も同じですよね。430年間のこの奴隷の生活の間に神様に叫んだって、この声が神様に届いたら神様が獅子を選んでこの救いを与えることになる。これ救いが4番目で、救われた人だから、ミディアンにキデオンを通して救われて、いろんな人を通して救われたら、あと獅子の内容が終わるとき必ず何十年間の平安が続いているというこの内容があるんですね。だから5番目は救われた後には必ず平安があるということです。平安が与える。これは私たちが持っている信仰と同じだなと思います。神様を知らないときに、神様に、どんな理由で、どのような理由で教会にどのようにつながってきても、神様を結局信じることができた後、その時は必ず神様を探すことが必要ですよね。これは叫ぶことか、静かに探すことか、神様を招待することか、みんなこの形は違うけど、神様が私たちの中にこのいらっしゃるなら、救いを与えて、救いをもらった人は平安が続いていく。でも今皆さんは全部平安の中にいらっしゃるんですか？完全に平安っていくと、いやちょっと違うんじゃないですかという思いがあるんですけど、これ6番目は忘れることがある。平安が続いたら、神様が私たちを、私のために何をなさったのか、神様を絶対知らない罪深い私のと弱い人が神様の恵みによって救われたんですけれども、これが当たり前になる、慣れる時期が必ず来るんです。この時期が6番目ですよね。忘れる。そして7番目は何か、繰り返して罪を犯す、神様から離れる。この7つのサイクルがずっと四式の一章から最後まで繰り返していることです。 なぜこのようになったのか。モーセ五章を通してエジプトから救い出してシナイ山に行って神様の立法をもらってですよね。そして山の上に見たら神様が臨在していることが目に見えたんです。イスラエルの約200万の人が集まっていても神様が本当にいらっしゃるねということはみんなに耳だけじゃなくて目でそれぞれが証人になったんです。でもカナン神様が約束したカナンに入った後何どういうになったのかということは離れたんです。これがおかしいって言うんです。そうじゃないですか。神様がアブラムに約束したあなたの親族から離れて私があなたに教えるこの土地に行きなさい、このところに行きなさい、何も知らず出発したんですけど、民族が増えて大きくなって結局カナンに入ったんですけど、この地は祝福の地だったんですけど、土地だったんですけど、霊的にはだんだん神様から離れていることを経験する、この場面が今四式の場面だから、この中二名の四式の中で神様は使わせているんですよね。でも一番私が不思議という考えるのはサムソンです。サムソン、実はサムソンはですよね、今牧師だったら牧師らしい人ではないんです。筋トレいっぱいしてですよね。筋肉マンです。筋肉マン、何かこの相談しましょうしたらもうこっちの全部壊す、そして怒る、この人のイメージがあるんですけど、初め質問はですね、なぜ神様はこのような人を選んだのかということです。そして2番目はこのサムソンを通して今イスラエル民に、そして今の時代の私たちに何のメッセージを伝えたいのかということが疑問があるんです。サムソン、今日のもう聖書箇所はですね、16章の話ですけど、実は13章からちょっと全部したいと思います。でも時間が問題じゃないですか。できるだけ短くしたいと思います。通産省に、ね、サムソンがあるんですけど、サムソンの生まれる時はですよね、この中体告知って言うんですか、生まれる前にイエス様のみたい、そしてこのサムエルみたい、そしてバテストヨアネのように、生まれる前に天使が来てこの人が生まれる、その人はどのような役割をするということを先に教える場面が出るんです。イエス様、バテスマ・ヨアネ、そしてサムエル見たら、イスラエルの中に重要な役割をしている。そして表面的にも、そしてこの見たら、本当に指導者らしい人だったんです。でも意外、サムソンはですよね、生まれた時だけが、いい人、成長、急に成長してくるんですけど、成長したら問題だらけな人のイメージが聖書にかかっているということですよね。これが不思議です。なぜ神様はこのような人を選んで神様のこの働きが進んでほしいか、何をしたいのかということを、この疑問を持ってですよね、今日の聖書箇所を読みたいと思います。そしてさ、このナジリンということですね。今日のナジリン、ナジリンはですよね、実は民数記の6章をちょっと読んだら、ナジリンということは何ができないか禁止するこの規則があるんです。もう、まあ、いろんなことあるんですけど、大きく3つのことを紹介したいと思います。1つはナジリンというこの誓いをした人は、今日の聖書からちょっと読んだように髪の毛を切ってはならない。そして2番目は、尸体を触ってはできない。尸体を触ることが禁止されているんです。なぜ尸体を触ることができないかということは、死んでいる中には汚れたものですよね。汚れたものを触ることに、触った人も汚れるものになる。この人がこのタッチするすべてのことが汚れることになる。だからこのアダムが最初の罪を犯したとき、罪は 原罪という罪はアダムが犯したんですけど、アダムの罪の結果で全ての地が、この今のこの地じゃなくて地が出てこの地が汚れたんです。このことを時間あったらもう一回創世記の三章に戻って読んでみたらいいかなと思います。だからナジリンがなぜ死体を触らなければならないか、これ汚れているからです。もし両親が急に亡くなったらどうしますか。その時も触ってはならない。だから考えよりナジリンというこの規則がとっても強かったということ。でももし急に事故でですよね、私は糸を触りたくなかったんですけど、もし私が歩くとき後ろから死んだ糸が私にこのそうじゃないですか、この時が、宝くじぐらいに可能性はあると思います。でもこのような時にはどうするかということは、神様、やっぱりあなたできなかったね、残念だねって、これやめようじゃなくて、その時はこの汚れた分のことを清める儀式を通して、この分がもし1週間かかったら1週間を決めた時期に、時間ごとに3年ナジリン年での生活で決まったら、これマイナス7日1週間して、プラス7日してもう1週間をプラスしてナジリン年で過ごしたら、これ OK だったんです。だから神様の不思議さということは、立法ということは私たちをなんか圧制するために作ったものではない。実は私、神様のこの戒めをちゃんと守ることに、もっと私たちを豊かにする、霊があふれるようになる、精霊が満ちあふれるようにするため神様を与えたんですけど、この私たちの中の心の中には、いやここまで知ってこれ少し厳しいんじゃないというこの二つの心が、他の言葉にはここは人の中に欲望ということが少し成長して、このような心があるなと思います。でもこの、まあ、結局このサムソンはですね、このあるこの帰る時、もうペリシテのティムナでペリシテ人の乙女を見て、この女性がですよね、とても目にかかれたって、私の新教では惹かれたって書いてるんですけど、この女性がとても心に入ったんですよね。して帰る時ライオンを会ったんです。ライオン、私ならライオンあったらですよ、逃げるんですけど、そのサムソンはですよね、あなたが逃げないのっていうこの疑問を持って、このライオンをこのヤギを殺すように殺したんです。殺したら何が問題になるんですか。死体を自動的に触ることができる、これが違反だったんです。そうですよね。そして2番目の違反は何かということは、ブドウから作るすべてのもの、酒でも、そしていろんなことでも、ブドウから作られるすべてのものを食べる、飲むことが禁止だったんです。でも、今ずっとこのサムソンの話を読んだらですよね、ペリシテ人と若い者の飲み会に参加してですよね。でもこっちにはサムソンが飲んだという記録はないんです。でもですよね、サムソンはこの詩式を読んだら、ちょっとお酒があるところにはいつもいる人だったんです。だからこれを見て、飲んだなということで、考えるけど、これは実は知らない。でも他のことを見たらですよね、飲んだ可能性が高いんです。でもこれも実はナジリ人だけが禁止されていることだったんです。私の人生は神様のために、この期間の中にはこれを飲まない、食べない、死体を触らない、髪を切らないということが決まった誓いをした人に関しての規則ですよね。でも全部 守らなかったんです。今日の聖書箇所を、ですよね、これ少しも時間があるので伸ばしてですよね、デリラということを人を結局会うことができます。サムソンの中に3名の女性が影響をかけます。16章の中にはティムナからあったペリシテの女、そして2番目はこの17章ですか、17章1節と思うけど見たらですよね、14章、ティムナで、人を見て、そして、この16章1節見たら一人の友情を見るんです。でもこの友情をとても見て、このあったんですけど、この記録はとても短いんです。その後で16章の4節を見たら、ソレクに住んでいる、谷に住んでいるデリラという女性を会って、愛に落ちているということです。韓国はこの言葉があるんですね。3名の女性に従ってください。日本もこのような言葉ありますが、男性は必ず3名の女性の声を聞かなきゃならない。ないんですよね。やっぱりこの、女性の方が目が開けているって何の話かということ、一人はお母さんです。お母さん、母の声に従ってください。そして結婚した後では、独立した後は妻の奥さんの声に従ってください。3番目は何か知っているんですか。カナビの女性の女のこの声をよく従ってくださいということです。ナビゲーションの中に左にしてくださいと右にしてくださいするんじゃないですか。で、韓国はですよね、観光な人がとっても多いので、いや左じゃない右じゃないって右に行ったら、結局もっと何分、5分追加、10分追加って、まあ、結局遅くなるんです。だから3名の女性の影響よく従っているならば、社会的には成功するということもあるんです。まあ、でも、まあ、冗談ですけど、でも、結構なんか、こっちから、そうだなということもあるかもって。でも、サムソンはこの、サムソンに影響を与えるこの人の中に、3名みんな、よく影響ではなかった、ね、実は。いつもサムソンがもっと成長するために、神様にもっと近づくために獅子として役割がうまくできるような、このコメント、アドバイスをする人じゃなくて、どうすればサムソンが持っているこの力をなんか取り壊す、なんか取るかということ、良くない影響があったんです。だから私たちもこの意味でですよね、一週間の生活の中にクリスチャンとして誰を会うか、誰とどのような話をするかということはとても大切です。なぜなら、私たちが世の光として塩として影響を与える人になったら一番ベストですよね。一番いいんです。そして聖霊が私たちに満ちあふれて、私からあふれる喜びによってみんな周りが変わったらいいんですけど、今のクリスチャンのたまに問題は何かということは、私が足りない、私にあふれる喜びがなくて、強制的に私もないけど、あったらないものも集まって使わなければならないから、逆に私が使われるようになる。これが今の時代、もう昔から同じですよね。でもこれが変わったら、本当に私が他の人に良い影響を与えることができるようになるけど、人間は弱いなので影響を受けやすい。だから誰に会うか、そして私が集まった時、みんながこの集まった時どのような話をするかによって、私の霊が その私ということがもっと神様に近づくか神様離れるかということが影響を受けやすいなと思います。サムソンはとても影響を受けやすい、この人だ、弱い人だったんです。でもこの弱い人に神様が力をいっぱい与えてですよね、獅子として働いていることがとてもおかしいということだったんです。でも神様が生まれた時、このサムソンが生まれた時から聖書に流れているのはこの全てが神様の計画にあるということは、このサムソンが生まれた時の記録に書かれているんです。今日はもうここに通して何を話したいのかということですよね。何を話したいのか。サムソンは実は2つの身分があります。身分、一つは獅子ということですよね。そしてもう一つはナジル人というこの一つがあります。獅子といえば社会的な身分です。社会的な身分として獅子としてサムソンはもう強かったんです。素晴らしい、いろんなことができたんです。もうペリシテからもう負けたことがないんです。でもナジル人としてのサムソンは毎回失敗している。守ったことがない。私たちにこの適用したら同じですよね。社会的には何をして私たちは過ごしているのか、まあいろんな仕事をやってるんじゃないですか。社会的に表面的に私たちが他の人が見る私と一番ベストはですよね、中の私が一緒に同じようになったらこれはベストです。先生がさっき会った時優しい人だったと言うんですけど、実は私の中には優しくない面もたくさんあります。でもみんな私の見たら、よく所長笑うからとっても優しいねと思うけど、私も両面を持っている。でも私はイエス様を従いたいするから、私が弱い面を出ないように、もっともっとなくなりますようにしても、まあ、神様から少しでも離れたら大きくなってですね、昔の私ということが出るんです。だから今のルアー教会、そして小屋教会、沖縄全ての教会の中に本当に表面的な私と内面的なクリスチャンという呼ばれるイエス様を従っている一人一人が同じかという質問をしたいんです。サムソンはこれができなかった。だから最後、結果的に最後的にはこの目が取られて、神様からの獅子的な資格も取られる、この場面になることです。だからこれが罪の特性かなと思います。罪の特性ということは 何の話したかということは、サムソンはですよね、デリラに教えるとき、これ教えるか教えないかということを見たらですよね、自分が分かったんですよ。この教えたらできないということを分かったんです。でも結局中6章の中6節を見たら、私は新教徒訳ですけれども、狂いも彼女がこう言ってしつこくさまったのでって書いてるんですよね。だから教えてください、しつこくさまったってことに教えるか教えないか3回嘘つきしたんですけど、4回目はですよね、事実を話したんです。でも今日のこのタイトル、メッセージのタイトルですけど、髪の毛7房ですか、房。このようにこの子供たちのこの髪をこれこれこれって結ぶことあるんじゃないですか。これ日本語では何って言うんですか、三つ編みですか、そう、編みのように三つしていることですよね。これ三つ編みってしたんですよ。これが7個がついていたんです。この7個ということは切れたら神様の霊が離れている。でもサムソンはこれを知らなかった、気づいてなかったということを書いてるんですよね。これを見たら 7つの神がなくなってから霊がなくなったか。私はそう信じないんです。髪の毛はですよね、今朝も私たくさんの髪の毛がこの枕にあったんです。髪の毛がなくなってから神様の霊が離れたことじゃなくて、この7つの房ということがヘブライ語ではシェバというの、シェバ、シェバ、シェバは七という数字です、数字。このシェバという言葉が他の意味で何があるのかということは、皆さんこのアブラハムがこの他の人と約束するってベールシェバということを聞いたことあるんですか。井戸の問題で、これが私のあなたの中にこれが印だよ、約束だよ、決まったもので誓いだよという意味でベールシェバっていうの、このシェバが同じシェバです。何かということは、七つということは本当は神様のと私の約束誓いだったんです。この誓いを切ったので霊が離れていた。ただ7個の中にもしかしたら6個取られたらどうになるんですか。この問題じゃないんです。数の問題じゃないんです。こっちにあるものはただ見えるのは、あ、このこれが大切だね、これがナジリ人としてのこの印だねというか分かるんですけど、神様の目はあなたが私との約束を破れたということので神様の霊が離れるんです。これはとても大切だなと思います。皆さんは、皆さんが神様に約束した、個人的にも教会のためにも沖縄のためにも、この日本の国のためにも、何か約束したものがそれぞれあると思います。でも、サムソンはですよね、サムソンは、お酒を、葡萄酒を飲んでも、これができないということは分かったんですけども、飲んでも、神様の霊が働いているねという感じたんです。13章、14章、15章に、神様の霊が強く下りということが繰り返します。でも16章に入ったらこの言葉は何も出てこないんです。お酒を飲んでも神様の霊が働いていることも感じたかも。死体を触っても神様の霊がまだ私に働いているねということも気づいたかも。でも罪が蔓延してですよね。できないことずっとやったら、あ、もしかしたら私のこの髪の毛も切っても大丈夫じゃない？このように罪のこの特性に落ちてしまったかもしれない。私たちも同じです。皆さんは祈っていますか？聖書読んでいますか？祈らなくても生きるんじゃないですか？聖書読まなくても生活には読む時間が必要からもっと不便じゃないですか。クリスチャンのこの信仰ことと別にして、だからこれが慣れたらですよね、危ないんですよ。実は祈らなければならないこと知っているんですよね。祈りは呼吸だったってよく聞いたんじゃないですか。でも呼吸しなくても生きるねと慣れて、そして御言葉は私の栄養って考え、この聞いたんですけど、ご飯食べなくても生きるねということが慣れたら、あと私が信仰から離れても生きるかも。このようにサタンの声が、もっと私の中に罪のこの特性が大きくなって、私を支配、神様をちゃんと支配することができないように連れていくかもしれない。今日のメッセージとして私が最後に話したいことはこれです。四色をですよね。離れたい、いつも離れたいイスラエルの民、私を、いえ、あなたは私から離れない、離れられないということの戦いです。今も、今週も、このことをこの黙想しながら一週間過ごしたらどうかと思います。 私の中に神様から離れたいということが、もちろん神様を信じたいことはあるんですけど、日々の生活に実際に私が離れていることが何か考えて、離れられないという約束している慈しみ深い神様に従う、この一週間になりたいと思います。お祈りします。愛する天の神様、今日はサムソンの話を通して、神様知識を通して何を話したいのかを分かち合うことができて感謝です。神様は良いお方です。いつも私たちを待ってくださる。私がどのように弱い人になっても、神様から離れても、神様はまた次の救いを計画している。神様の大きな愛を見ることができました。でもこれがいつまで永遠に続くことではなく、ヘブライ人への9章の27節に話していることと同じように、神様が裁きがあることと、人間が一度死ぬことと裁きがあることを決めていることを信じます。神様、もしルア教会の中に、そして私たちの中に神様から離れている方がいるなら、神様に戻ることができますように。そして喜びを持って、あふれる愛を持って、周りにクリスチャンとしての良い証を立つことができるように、神様助けてください。感謝してこの祈り、イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。